皆さんこんにちは、めぐみです。今日はですね、解放の3つ目の音声になります。どんな価値観を手放したらいいという音声をね、お届けしていきたいと思います。価値観や信念に正解も不正解もない、絶対的な正義もない。だから自分を心地よくしてくれる、自分を高めてくれる、自分をね、幸せにしてくれる、そんな価値観を新たに取り入れていこうねというようなお話をしていました。で、理論はわかると、確かになみたいな、価値観を手放すことで新しい価値観が入ってくるんだなとかな、衣替えをしていく赤ちゃんと大人だったら、それは価値観も違う、それはそうだよねと。だから自分が成長してステージを上げていくには価値観も変えていかないといけないんだな、まあそれはね、わかるわ、っていうふうに納得してくれている人はすごく多いと思うんですけど、じゃあ具体的にはどういうね、価値観を手放したりとかね、どういう価値観を取り入れたりしていけばいいのということを皆さんね、今思っているんじゃないかなというふうに思います、ね、理論は分かったと、納得したと、がしかし具体的にどんな価値観なのっていうことをね、今から話していきたいなというふうに思います。パチパチパチパチ、まず全体像をお伝えして、具体的な話を後でお伝えするっていうのが私のスタイルですので、はい、まずは価値観をどういうふうに手放していくのかっていう全体像をお届けして、そしてじゃあ具体的にはどういう価値観を手放していけばいいのかっていう話をね、今日からしていきたいと思います。で、これはですね、具体的に話すやんって言ったにもかかわらず、全然具体的じゃなくて申し訳ないんですけど、本当にね、人によります。人によるというか、自分自身を掘り下げていってほしいんですね。で、何のためにこのメタ認知をしているか、何のために自分が持っている価値観をね、こういうふうに探求していってもらってるかっていうと、一体自分をその傷つけていたりだとか、自分をね、すごくこうしんどくさせている価値観っていうのはどういうものなのかっていうことに気づき、そこにどういう新しい価値観を入れれば自分は楽になっていく、自分がもっとこう快適に心地よく幸せにね、暮らしていけるのか、生きていけるのかっていうことを見つけていくっていう作業を、これね、ずーっと人生をかけてやっていってほしいんですよ。だから今私がね、こういう価値観を入れてくださいとか、こういう価値観を入れてくださいとか、こういう価値観を入れてくださいとかっていうふうに決めつけてしまうと、この自分で価値観をリニューアルしていくっていうプロセスをね、自分でやれなくなっちゃうんですよ。意味わかります？今までね、みんなね、正解をもらう人生だったと思いません？私は正解をもらう人生だったと思います。そう、数学の授業を受けたらね、数学の公式を教えてもらって、こういうふうに解くんだよって教えてもらって、なるほどなっていうふうにやってた。例えばセールスの講座を買ったら、セールスはこういうふうにやればいいんだよって正解を教えてもらって、あ、なるほどなって言って、そうやってセールスのね、言われた通りにやってた。そういうね、正解を教えてもらう人生だったと思うんですよ。別にそれが悪いことじゃないんですね。だけど、その正解を教えてもらう人生の、結果はどういうふうになるかっていうと、自分で正解を作り出すことができないことってことじゃない？だから、どんな価値観を手放していけばいいのか、どんな価値観を取り入れていけばいいのかっていうのも、私がね、はい、これ、はい、これ、はい、これ、これ、これです。頑張らなくていいっていう価値観ね。いい妻じゃないっていう価値観ね。いい母じゃなくていいっていう価値観ね。とかって言っちゃったら、またこれ正解を与える人生になってしまうんですよ。そうじゃなくて、私は、このスパークルのね、みんなに、自分で自分のことを知ってね、自分で自分にとってベストなものを作り出すっていうことを、こう、やれるようになってほしいのね。だから、自分を探求する。自分がどんな価値観を手放すべきなのか、自分で考える。自分がどんな価値観を手に入れればいいのか、自分で考える。そういうふうな力を身につけてほしいというふうに思っています。はい。伝わりますかね。で、でもね、まあ言って、いきなりそんなんね、考えろって言っても考えれないと思うから、まずはヒントというか考え方をね、お伝えしていきますね。で、どんな価値観を手放せばいいのかは、自分を掘り下げていったときに、これが自分を苦しくしてるんじゃないかっていう価値観をね、手放していくんですね。で、さ、どうやって見つけるのっていう話なんですけど、これはですね、感情をヒントに見つけていってください。例えばですよ。例えば、ざわつくとか、もやつくとか、なんか、言葉にならない、なんかわかんないけど、私の中から出てくる感情みたいなのってありません？例えばね、インスタを見ていると、なんかこう、 キラキラした人が出てくると、羨ましいのか、なんかすごい嫌悪感なのか、うん、こんなことするなんておかしいなのか、だけど自分もちょっとやりたいと思っちゃってるなのか、そんな複雑な感情を感じることってありません？それって価値観の交差点なんですよ。うん。自分がやりたいこととか、これは絶対やりたくないこととか、自分がいいと思ってることとか、自分がね、そう、次に持ちたいんだけれども、でもこのままじゃ嫌みたいな、そういうふうな価値観の交差点なんですよ。めっちゃ面白くないですか？で、私もよく言われるんですね。私も、めぐみさんのことをずーっと追いかけてたけど、最初は嫌いでしたとか、最初はこの人何言ってんだみたいな。ね、子供を預けて、海外とか行っちゃってみたいな。子供どうしてんのみたいなね。そんな風に、なんかこう、なんだろうな、好き勝手ね、旅行して、それは どうなのみたいな。最初はすごいムカついてたとか、嫌いでしたとか、なんかちょっとイラッときましたとか、リールでね、年商1億ママとかって昔やってたんですけど、それが流れてきた時に何みたいな。下品みたいなね。なんかこんなこと言っちゃって嫌だみたいな。だけど気になって見ちゃって、でなんかそのうち、あ、こういう風にね、自由に生きられたらいいなとか、あ、こういう価値観を持ったら、もしかして私も楽になれるのかなみたいな。で、シンガポールセミナーにね、来てくださいって私はプロフェッサーにお誘いしたりするんですよ。で、それも最初は、なんでシンガポールなのみたいな。関係ないじゃん、セミナーと、みたいな。お金かかるし。日本でやってよ、みたいなね。そういう感情が生まれるわけですよ。だけど、なんかまあ、そこまで言うんだったら、ちょっと行ってみる？まあ、憧れの気持ちもないことはないし、みたいな感じで来てもらってね。ああ、そういうことだったのかと。シンガポールにね、嫌だった？来るの嫌だった？めんどくさかった？嫌だったけど、来てみたら、ああ、そういうことだったのか。これが、枠を外すという経験だったんだなっていうふうに感じる。つまり、自分がね、そう、憧れ、嫉妬、もやもや、ざわつき、罪悪感、なんかそういうものを感じてるところって、何かしらの意味があるんですよ。そこをね、掘っていってほしいんですよね。うん。例えば、私とかはずっと真面目に生きてきたんです。もう何回もこの音声では話してると思うんですけどね。ずっと、勉強ができる子、真面目な子、優等生っていうのを学生時代やってきて、で急にね、夫の転勤でキャリアを失われて、自分は真面目に生きてきたのになんではしごを外されてたんだっていう感情を感じてたわけですよ。でそこにとあるね、インフルエンサーの方がなんかパーティーしてると、クルーズを出していると。でそこでなんかシャンパンをね、なんかウェーって感じで飲んでいると。でみんな楽しそう、時間にゆとりもあり、ね、お金もたくさんある。みんななんかおしゃれ。なんかすごい楽しそうにはしゃいでると。で、これを見た時に私めちゃくちゃザワザワしたんですね。なんでこんなに真面目に生きてきた私がね、うん、こんな今苦しい思いをしてて、努力もしてきた、勉強もしてきた、仕事も頑張ってきた。なのに今私はキャリアがないんですよ。おかしくないですか？お金もね、稼いでないんですよ。キャリアが途絶えてるから。で、仲間もいないんですよ。キャリアが途絶えてるから。こんなに真面目にね、頑張って生きてきた私が、持ってないんですよ。それを、なんか楽しそうにね、なんかちょっと、ね、チャラチャラしてて、なんか楽しそうにシャンパンウェイとかしてる、その写真が流れてきた時に、私は一瞬、すごい怒りというか、ざわつきというか、まあ、嫉妬というか、そういうものを強く感じたんですね。で、そこが、感情が動いてるわけじゃん。つまり価値観の交差点なわけよ。でそこでね、うん、もうこんなの嫌だっていう風に思うんじゃなくて、なんで私はこんなにざわざわするんだろうと、なんで私はこんなに嫉妬を感じてるんだろうと、あ、分かったと、私はこれが欲しいんだと気づいたわけですよ。こうやってクルーズに乗ってシャンパンを、ね、楽しんでいるその時間とかお金に余裕があるこの写真を見て、あ、私はこれが欲しいんだと、なんでこんなに努力してきて私がね、これを手に入れられないのかっていうことに悔しさを感じてるんだなと。で、そこに思ったのは、あ、私は真面目に努力してこなければいけない。優秀でなければいけない、ね。コツコツ我慢しなければいけない。この価値観ではなくて、うん、そう、楽しんでもいいんだ。仕事はね、楽しんでもいいんだ。こうやって人生を、こう、自分のやりたいことをやってもいいんだ。うん、シャンパンをね、クルーザーで飲んでもいいんですよ。 わかります？こうやって時間とお金にゆとりを持ちながら仲間と一緒に楽しんでもいいんだと、そういう価値観に変えていきたいって思ったのね。だからそのインフルエンサーの人がやってたコミュニティに入ってね、この人たちはどういう価値観でこれをやってるのかなっていうことを、こう新しい価値観として取り入れ始めたんですよ。で、そこで気づいたのは、あ、そうかと。しんどいことを仕事にしなければいけない。努力しなければ成果が出ない。真面目に生きていく、いかなければ人から嫌われてしまうっていうのは、私を苦しめていた古い価値観だったんだなと。そうじゃなくてね、自分が楽しむことによって、どんどん新しいアイデアが湧いてくる。一緒に、素敵な体験をすることによって、仲間とのつながりが深くなる。自分がね、体験したことを SNS で発信することによって、また新しいね、つながりを作ることができる。そういうね、新しい価値観っていうものを私は手に入れることができるようになったんですね。だから、私のインスタとか見てくれてる人はわかると思うけど、私結構遊んでると思うんですね。旅行行ったりとか、パーティー行ったりだとか、友達と一緒にね、なんかこうイベントやったりとか。で、最終的にはね、融合していったんですよ。今まで私が真面目にやってきたこと、努力してきたこと、ちゃんとしなきゃと思ってきていたこと、それと、そうやってシャンパンをね、飲みながら、わーってクルーズではしゃいでもいいんだっていう価値観が融合していって、私のイベントだったりとか、私の講座とか、私のコミュニティで作られてるんですよ。だから、ちょっと話逸れるかもしれないんですけど、プロ F ってめちゃくちゃ真面目に勉強して、めちゃくちゃ真面目に実践して、めちゃくちゃ本気で遊ぶコミュニティなんですね。それは、古い価値観と新しい価値観を混ぜ合わせながら作られてきたコミュニティだからなんですよ。で、みんなもね、こういうふうに自分の古い価値観を手放して新しい価値観を取り入れていってほしいのね。子供はちゃんと母親がね、で手料理を作って、お菓子も全部手料理にして、なんかきちんと育ててあげないといけないっていう価値観があると。自分の母親はね、ずっと手料理を作ってくれていたと。だから、手料理を作ることが愛なんだみたいな。そういう価値観がある。これは別に悪いとかじゃないんです。いいとか悪いとか正解とか不正解とかじゃないんだけど、でもこれが自分を苦しめているのであれば、手放すんですよ。他の人に作ってもらってもいいし、ね、ちょっとジャンクフードもたまに食べる分には、楽しく美味しく食べる分にはいいじゃないかっていう価値観に変えていってみたりだとか、そうそうそう。別に自分が仕事でお金を稼いで、そのお金でね、他の人に作ってもらうことも、また愛じゃないですか。とか、そうやって、新しい価値観を取り入れるわけ。そしたら、別に自分を否定することなく、古い価値観を手放して、新しい価値観を取り入れると、それが融合した次の世界に行けるんですよ。伝わりますかね。で、これは、本当にね、自分の違和感とかざわつきとか嫉妬とかっていうものをぜひぜひ参考にしてほしいんですよね。今ってすごい情報化社会だから、SNS を見てたり、YouTube を見てたりね、本屋さんに行ったり、友達の話とか聞いたりしてると、どんどんどんどん新しい価値観を知る機会ってあるんですよ。ね、仮想通貨で、ね、10億なんか稼ぎましたみたいな人を見た時にね、何これって思うわけよね。こんなにこっちは真面目に働いてんのに。何かそう通貨で10億って、なんだそりゃって思うわけじゃん。そこに新しい価値観が眠ってたりするわけよ。そう、一泊ね、100万のホテルに泊まりましたみたいな投稿を見たときにね、一泊100万みたいな。私が半年かけて稼いだお金なんだけど、みたいな。なんかムカつくって。でもそこに、何それみたいな。一泊100万ね、価値を提供できるホテルが世の中にはあるってこと。で、それをね、払える人が世の中にいるってことを教えてくれてるわけじゃんか。ってことは、単価が高い仕事っていうのは世の中にあると。ブランディングでね、単価が高くなる世界が、そういう価値観がこの世の中にはあるってことを気づかせてくれてるわけよ。だから、イライラとか、ざわざわとか、嫉妬とか、もやもやとか、なんじゃこりゃとか、そういうものって、新しい価値観を教えてくれるチャンスだったりするのね。そうやって、なんかこう、自分がね、本当に欲しいものは何なのかとか、本当になんかこう、手に入れたいものは何なのかとか、そういうものをね、どんどんどんどん、こう見つけていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、次の音声では、私はまたね、具体的にね、 もうちょっとね、具体的なヒント欲しいと思うので、具体的にこういう例もありますよ、こういう例もありますよっていう話をしていきたいと思うんですけど、今日はどうやってそのね、手放すべき価値観を見つけるのか、どうやって新しい価値観を取り入れていけばいいのかっていうお話をしました。これね、今までのメタ認知とぜひセットにしていってほしいんですよ。自分の感情をつぶさに見ていったと。で、それは、なんか、こういうふうに新しい価値観をね、手に入れたらいいんじゃないかなということなんですね。で、私が最近手に入れた新しい価値観も皆さんにシェアしたいと思いますので、楽しみにしていてください。というわけで、今日もですね、またあ、そういうことだったんですね、みたいな。私はじゃあこういうふうに最近モヤモヤしましたとか、ざわざわしましたとか、本当はこれが欲しかったのかもしれません。みたいなことをですね、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。ではまた明日の音声でお会いしましょう。さよなら。